提案2への賛成意見に対する反論。提案2は債務を増加させ固定資産税の引き上げを招きます。カリフォルニア州はすでに大手銀行や億万長者の投資家に対して780億ドル以上の負債を抱えています。提案には学校区とコミュニティカレッジ地区にさらに100億ドル（利息を含めると180億ドル）を追加します。これは提案98により公立教育に充てられたことが保証されている州予算の約 40% に加えられるものです。提案2で使用される資金調達方式では、学校区は債権によってお金を受け取るために地元に適用する資金を提供しなければなりません。その結果、学校区は新たな地元の学校債権を発行し、それが固定資産税の請求書に新たな負担を追加することになります。提案には学校やコミュニティカレッジへの入学者数の減少を無視しています。地区の入学者数が減少しているにもかかわらず、より多くの学校建設のために数十億ドルを借り入れることは無謀です。州財務局によると、カリフォルニア州は2022年から2023年度に公立の計12の合計入学者数が6年連続で減少しており、今後10年間で現在の傾向が続くと、2032年から2033年までにさらに66万1500人減少することが見込まれています。提案2ではカリフォルニア州のコミュニティカレッジの施設のために15億ドルを借り入れますが、州内のコミュニティカレッジの入学者数は2019年以降減少しています。カリフォルニア州公共政策研究所はコミュニティカレッジへの入学者数はパンデミック前の水準には回復しないだろうと予測しています。提案2の支持者が約束していることが実現する保証はありませんが、提案2が過度な負担を抱えているカリフォルニア州民に対して確実に税金の増加をもたらすことは間違いありません。提案2に反対票を投じてください。立法議会議員、ビル・エッセイリー、ジョン・カウペル会長、ハワード・ジャービス納税者協会。